もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
1月10日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ユキサダイさんの時間です。お相手は私キベトシオと
シーラと
ユキサダイさんです。
いやあ、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
この3人でスタジオに揃うのは本当に3ヶ月4ヶ月ぶりぐらいになりますんで、
3ヶ月ぶりですか、
久しぶりな感じですね。
新鮮な感じが、
新鮮な感じが
ですか、
はい、
僕はもう相も変わらず、うん、なんか新しいね、うん、2014年でしょ今、
はい、
2013年のままなんですよね気持ちが。
休んでないな、それは。
年末年始休んでないしね、あの箱根駅伝見ててすげえ違和感感じました。なんでこの人たち走ってんだろうって今毎年楽しみなんだけど、うん、ね、走ってんなと思いながら、なんか俺も走ってるぜみたいな気持ちがあって、
ずっと走り続けてた
んですね。やっぱ新年になって走らないと。
そんなに忙しくね、
それ
でもなんかいろいろあるんですよ。
あ、なんかいろいろ、
その辺のいろいろの話は今日聞いてみたいと。
はい、
それじゃあまずタイトルコールからお願いします。
月刊ユキサダイサオ Ready Action。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト
生放送でお送りしております。月刊ユキサダイサオ、
はい、
皆さんからのメールお待ちしております。
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200 096-355-5200 番で受け付けております。
なんか2014年のスタートはちょっと違いましたね。
違いましたね。
なんすかレディーアクション。なんすかなんすかなんすか、外国かぶれか。今そんな風にやってるんですか。
いや、あのね、上海でずっと撮影してた時はレディアクションだった。
前の中の5分前を撮影してた時は、当然そうか、日本人のスタッフだけじゃないからですね。
そうそうそうそう、
なるほど。
そう、でもなんかね、なんかね、本当はね、本番っていうのもなんかね、向こうでも全部あのあれなんですよね、シューパイって言葉があったりとか、全部漢字だから、
はあはあ、
レディアクションも全然違うんですけどね、
あ、中国語のなんかあるんですね、
うんうんうん、でだからレディアクションと言ってんのに、うん、中国語に訳されるっていう。
そりゃ混成チームだとそういう風になりますわな、
いろんなね、いや分かってるはずなのに、レディアクションで動いてくれりゃいいじゃんね、中国の人ね、わざわざそれをね漢字に直すんです。全部漢字に直しますから。
そうなんですね、
びっくりしますよ。アーノルド・シュワルツェネッガーって全部漢字になってます。
まあ日本もまあカタカナにしてますからね。
あ、そうかそうか、そう考えればね、
みたいなもんなのか。びっくりしました。
アーノルド・シュワルツェネッガー、
長いですね、
長い漢字が並んでる。
なんかね、なんとなく読めそうな気がする。
読めるね、アーノルド。
まあそんな風に草田監督、まあ去年はね、円卓を夏取り、
はい、
そして年末は真夜中の5分前を取り、
うん、
そしてなぜ年末年始も忙しくしていたのでございますか。
そうそう、
まだまだそれの仕上げは続いてるんですよね。
続いてるんですよね。まず福岡にいたんですね。
福岡
に年明けすぐに、
ほうほう、
3日4日と福岡にいて、
うん、
そう、 CG チームが、福岡の CG チーム
行ってましたね。
CG と合成の仕上げをやってくれてるとこがあって、はいはい、うん、でそこに年末で終わらずだったものが、うん、終わらず、
おや、おやおや、
いまして、
いまして、
みんな29日とか30日全部もうスタッフはね、
はい、
寝ずに、
あ、
正月もなく、あ、餅も食わず、
餅も食わず、
ほかほか弁当だけ食べ。そんな状況でやってるところに僕も行って、
うん、
いろいろこう作業を見て、でなおかつ新しい新作のシナリオの直しをやってた。
仕上げしながら、もっと次のプロジェクトも準備しながら。
そうです、そうです。もうそれが撮影が18日から始まります。
今月の。
そうです。
切れ目なくずっと仕事してる感じですね。そうそうそう、去年から
とも口内炎ができてる状態で。多分ね、体潜在的に言うと、うん、多分もう緊張感が取れたら安心、 安堵がパッと訪れると俺は入院ですね、
うん、あら、あの止まったら死ぬのんじゃじいさんみたいな状況ですね。それ狭間寛平師匠の止まったら死ぬのんじゃ
動いてないといけないっていうでしょ、そうそうそう、だからそういう緊張感があるから保ってんだけど、だからなんかこうね、だから風邪ひいてると思うんですよ多分精神的には
気力で
気力で
持ってるっていう、
ポリプロポリスの雨なめ、あちょっと苦いあのね、
はいはい、ジガジガってくるやつ、
あれでごまかしてるとかそんな状況ですね。眠いのに、うん、ね、立ったまま眠ってるみたいな。
大丈夫ですかそれ。
眠いと立つしかないですよね。
そうなんです。
なるほどね。
眠いと立てばいいんですよ。あの映画館とかで映画眠くなるじゃないですか。俺たまに立つんですよ。
いや迷惑だな。
いや迷惑だ。立って後ろに一番後ろの席に男をうろうろするんです。
そうか、一番後ろだったらね、後ろに人いないからね、
そうそう、そしたら目覚めるじゃないですか。これは映画見ちゃ見なきゃいけないんだっていう、そうそう、それで立てばいいです。みんな立った方がいいです。だからすげえみんなやたら立つなと思ったら、これ多分相当眠い映画なんだなっていうね。そうすると分かるじゃないですか、ああ俺だけじゃないんだみたいな。立ってくださいで、ね、僕が作ってる人としては寝ないで見てほしいんですよね。でもまあ心地よく眠れる映画っていうのもそういう作用だからね。うん、そうそう、負け惜しみで、いやね、観客が眠くなるような映画を作ったんですよみたいな。
まあ確かにね
そういうこと言いたいですけどね。
あの惑星ソラリスとか見てると必ず途中で寝落ちしますからね。
そう、必ず。それで目覚めるとか大体同じなんですそう、同じところで目が覚める。
何回見ても同じところで寝るみたいな、ね、
で同じところで目覚めるそこだけ幻のとこがあるんですよ、幻のシーンが。
夢の中のシーン、
なかなか見れないみたいなな
んかね、なんか2014年が始まったのに、うん、始まった感じがしないんですね、僕の中では。
でもずっともう何、映画の仕事ばっかりですか、そういう。
そうですね、だから映画の仕事ずっとやってて、うん、今年に入っての新しい新作の撮影しなきゃいけないものがあるんで、うん、それをやり仕上げやりって、うん、だからか、まあ、掛け持ちではないんだけど、うん、あの重なってはいるんですよね。なんかリレーしてる感じですかね。やっぱだからそのギリギリになって考えるから、うん、多分あれなんですけど、まあ去年ね、なんかいろいろあっていろいろ思ってたんですよ、その三が日仕事してて、うん、ずっとこう、うん、なんでこの持続感っていうか気持ちが、うん、明けましておめでとうってなったはずなんだけど、うん、なんかこうぼやんやりしてんのかなと思ったら、一つ大きな理由があって、うん、ルーリードが死んだでしょ、
はいはい、先月の放送でね、その、うん、先月か、うん、あの向こうでね、うん、撮影中になんとなくそういうイメージ、
そうそうそう、上海でね、うん、
偶然追悼しちゃったみたいな感じでしたね、
うん、でルーリードをよく聞いていて、うん、気分だったんでね、うん、そしたらそれでルーリードが死んだってなって、ですごいなんかね、妙な、別にそんなルーリードは僕にいろんなことを教えてくれたし、いろんな表現とかすごい憧れだったりする部分もあって、スカッチェーとか思いながら、うん、なんかこうルーリードが分かる、なんかもっと若い頃なんかはルーリードが分からなく、分かるようになると大人だみたいな、
あーなんかそのイメージありますね、
うん、とかね、なんかいろいろあって、うん、でもだんだんそういう意味ではルーリードが自分の中でこうなんかこういうのなんだよねみたいな、うん、なんだか分かんないですけど、なんかあって、そしたらそれとにちょっと似たところで、あの年末に大竹一さんが亡くなったでしょ。
あ、はいはい、
なんかね、この2つの亡くなる死みたいなものが新年を迎える前に結構ショックだったでしょうね、自分の中で。それがなんかね、こうぼんやりしたなんか妙なこう、ま、幕の中にいるような気持ちになってしまって、ぐわーっとなんかね、なんかこうどうこうなんかこう理解、なんかね、テレビとか騒がしいものを見たくないなって気持ちになって、ずっとルーリード聞いてたんだけど、うん、途中から大竹栄一とかハッピーエンドかなんか聞いちゃったりとかして、うんうん、なんかこう遡ろうみたいな気持ちになって、持ってるわけじゃなかったんで、すぐに数曲あるものを繰り返し聞いたりとかしてたら、うん、ただなんかあの松本隆さんがね、
追悼のコメントを、ね、
追悼のコメントでなんかね、うん、泣けたんですよね、うん、だから本当に12月の旅人になってしまったんだねっていう、うんうん、その言葉がもうえらいなんかこう なんかね分かんないんですけど、まあ、さらばシベリア鉄道の
そういろんな曲、うん、さらばシベリア鉄道が一番有名ですけどいろんな曲にその松本隆さんと大竹一さん共作してて
そうですね、まあ、ハッピード時代から、ねうん、
12月ってキーワードが結構よく出てきてたっていう、う
ん、やっぱりなんかそのなんかねそういう流れがね、うん、あってねなんかこうこれどうなんかこうそういうなんか全部関連曲をこう聞いたりとかね、うん、していて、うん、そのまあ大竹一に関係ないものも含めてね、うん、だからそのハッピーエンドみたいなものとか松本隆とかっていろんなことこうなんか妙にこう繋がっていって、うん、でも なんだあのコメントはっていうさらばシベリア鉄道の、うん、とかね、うん、あれはなんかこうすごいなと思ったのと、うんまあ儚いですね、うん、そういう意味ではねあの人間が生きてるのはとこととか考えて、うん、そうそうそうだからなんかこうなんかこう年賀状に結構ポップなんか陽気な年賀状だったのに、うん、なんかこうまあ暗い文章を書いてみたいなまあ人間が生きてるっていうのは儚いものなので今年も頑張りますみたいなでも儚いという字書くとねこう人弁に夢って書くんですよ。
そうですね、
うんうんうん、すごいなと思ってこれ誰が考えたんだこの感じと思ってだからもしかしたらこう夢人はこう 夢を見てるぐらいの夢の中で生きてんじゃないかみたいな、うんうん、でことを考えたりするとなんかこう現実的に生きてることがどうなのかとか、うん、いろんなこと思い始めてなんか妙な気持ちになってたっていうね、うんうん、正月にな
んかこう生田監督は結構ほらあの音楽からいろいろインスパイアされることがねあるっていう聞きますからね、うんうんはい、あのこちらの方にもメールが来てますよ、
はい、ラジオネームコッコさんです、毎回監督の音楽センスに脱帽です。最近注目のアーティストがいれば教えてください。
まあ年末年始はそういうことだったっていうことなんですけども、うんうん、なんか新しいアーティストとか最近気になっているアーティストとかいますか。
いやこれもねまたそうなんか暗い話ばっかりじゃなくてね、うんうん、年末にねなんかこうまあねあた新しい出会いを果たしまして、うん、これはちょっとねこの FMK も関係してるんですけど、
はいはいはいはい、
あら、
はい
はい、そうなんですか。
なんかね、うん、思いついたんですよあることをね、うん、その次のね、うん、その今映画っていうかその作品をね、うん、今準備してるんですけど、はいはいはい、そこでねあることを思いついたんですね、うん、それ何かっていうと、うんうん、なんかあれある曲が出てくるんですよ
その劇中に
劇中に、うん、でシナリオライターが書いてる部分っていうのもあって、うん、でそれを聞いててあの書いてでそれをじゃあ実際の曲にしなきゃいけないと、うん、でその歌詞にちょっとだけ違和感というか自分の中で生まれてる違和感っていうのはそれシナリオが悪いわけじゃなくて、うんまあ、暫定的に書いてくれてるんで、うんうんうん、具体にする上でこれ誰かこう魂のこもったやつにこの歌を歌わせたいな、うん、歌わせる人間はある俳優がやるんですけど、うん、その俳優に魂が通う何かバックボーンになるわけじゃないですか、うん、その役者さんもその歌を与えられれば、うん、で高校時代に作った歌だっていうことにしようと、うん、まだ青い頃に、うんうんうんでその青いやつが何も分かってなかったんだけど今その歌を聞いてみたらあれから5年ぐらい5、6年7、8年経って聞いてみたら、うん、あれって忘れてたものがそこにあるよねっていうようなものになんねえかなと、うん、
そういう歌が出てくるんですね、
うん、その歌をね、うん、こうアコースティックなこう、うん、中で歌うと誰なんだろうなと思って誰に作らせればそうなるか全く思わないわけ、
はいはいはい、
で自分のまあもちろんいつもやってるメイナカンパニーとか、うん、いろいろ作ってもらうっていうのもあるんだけど、うん、なんかでもそれってどうなんだろうなと思った時に、うん、うちの娘がずっとあるバンドに大好きで、うん、すごくいいよいいよって言われててでうちのかみさんも好きで、で俺も好きになってたんです、うん
それは何回かこの番組でも話が出たあのバンドのことですか、
うん、そうです、うん、 まあ、あの熊本が生んだロックスターですけど、あの新しいこう才能だと思うんですけど、あの忘れらんねえよっていうね、
はいはいはい、
あのボーカルの柴田くん、柴田くんに書いてもらおうと突然思ったわけ。そして俺がその時にたまたまフェイスブックで忘れらんねえよの最近忘れらんねえよを聞いてばっかりいるって書いたんですよ、うん、で俺今のこの満身創痍の俺にはこういうストレートさ正直さが俺には今の俺には必要なんだなって書いたんですね、
うんうん、
まあ、いろんな含みを込めてこの正直さが重要なんだ、まっすぐさが重要なんだって書いたのにいろんな人が反応してて、お忘れらんねえよ結構みんなそう思うぜみたいな感じがちょっととんがってる人たちも、まあもうすぐいいねと押してきたとか、
うん、
CM 界の人とか、うん、やっぱそういう人たちはもう忘れられない知ってんだよねみたいな、
うんうん、
でうちの子供たちは、まあ、そういう意味では忘れられない大好きなんで、うん、ちょっと最近ねってこうあの住んでる町の何とも知れない横断歩道を渡った時にね、すれ違った時に、うん、女子高生が忘れらんねえよってなんか喋ってた、
うん、
それはもしかしたらなんか忘れらんねえよって言っただけかもかもしれないのに忘れらんねえよって言ってたよって言ってうちの家族が盛り上がるよななんかもうすごいことになってない忘れらんねえよ、大変かもみたいな、うん、カウントダウンライブはもう満杯だみたいな、うん、なんかもうなんかちょっとファン心理としては私の忘れらんねえよだったのに、うん、広がっていく喜びと、うん、そういうなんか
初期のファンに ね、ありますね、そういうことはね、
ありがちなね、うんうん、そういうのをなんか感じててなんかこういうのいいんだよなと思いながら、うん、でもだから俺の中では忘れらんねえよに書いてもらうっつったってこんなの書いてくれるかどうか分かんねえなと、
うん、
今だってそんな売れてきてるんでしょ、交差点でも忘れらんねえよってみんな言ってんだからさみたいな、どういうことなんだよって、もうそれは俺の中ですげえハードル高えよと思う、うん、俺は思ってたわけ、
うん
ね、それで俺の中でこう広がったわけよ、はいはい、もうたったその一言よ、うちの子供が言った交差点にすれ違ったら忘れられないって女子高生が言ってた、うわーもうすごいことになってる、いつの間にか俺のじゃないんだけど、俺が好きだったら忘れられないのがもうどんどん手を離れて
る、
しかもカウントダウンジャパンでね、しかもトリオをやると、
うん、
30日の、うん、まあ、ステージはまあ中くらいのちっちゃめのステージなんだけど、
いくつかね並行して
4つぐらいあるステージの中の一つなんだけど、そこまで行ったんだよみたいな、初期の娘、うちの娘なんかそう言ってて、チケットも取れなかったしなみたいなって言ってたんですよ、行きたかったみたいなことずっと聞いてて、そうなんだみたいな、で俺はパッと思ったわけ、 Facebook でそのこと書いたら、僕ある人が私は忘れらんねえよ知ってますと、でなおかつもう私も応援してるんですよねって、でそれ知ってる制作会社のプロデューサーだったんですよ、あれって思って、知ってんだったら紹介してって、俺はその人の面識ないのにいきなり Facebook って怖いよねあの普段は別にそういうやり取りしないのに一方的なやり取りでしょ、お互いが、俺ね、俺思わずコミットしてみたんですよ、はい、したらいいですよって返ってきたわけ、
お
う、まあでもその人も忙しいわけじゃん、すぐに来ねえなと思いながら、いいですよって言ったあれにはまあまあ Facebook ってそう思うのがただコミットしてくれてたみたいで、それと並行に待てよと、FMK があるんじゃんみたいな
そこで私が登場するわけですよ、
お客さんさって忘れらねえよ知らねえのと、あの柴田君にちょっとコンタクト取りたいんだけどって、隣にディレクター、
うちのプロデューサー
の方がいて、
あの知ってます知ってますってい
いっすよみたいな
もうすぐ監督から電話あって5分でもう向こうに繋がったって、
そう繋がってすぐにあのここに連絡くださいって言って、その人にはフェイスブックの人にはもう飛び越しちゃって、
フェイスブックを超えましたよ、
我々早いですね、
フェイスブックを超えて
すごい、
それで繋がって、もう翌々日に会いに行くみたいな、
早っ早早
っ、すぐに会いに行きます、
すごい、
で会いに行って、うわ会いたかったんだよって言って、俺は40分間 あんたの曲のねこういうとこが良くてねみたいなそれでしかもさってなんだっけこの高鳴りをなんというのはシングルの中に入ってるさってスタジオライブの君が喋ってるメッセージ喋ってるとこあるでしょってあれがいいんだよみたいなまずあれがいいみたいな
熱いファンだね
熱烈ですね
俺高校の頃さみたいな言ってたね夜風に当たってかっけえなと思っててさってかって言ってるわけ、はいはい、なんかでも俺なんかでもやっぱ諦めちゃいけねえんだみたいなことを言いながら歌ってるとこはすごい心に来て俺はなんかこういうの忘れてたなと思ったんだよねみたいな話をしたんですね、うんうんうんうん、したらなんかこう熱いな熱いなとかでまだその柴田君も言っていて、うん、お互いなんか妙な盛り上がりを見せオフィスオーガスタっていうね山崎正義さんとかがいる事務所で、はい、しかもその事務所がなんとすごい偶然性がいろいろ重なるんですけど、うん、その事務所はねラブレターって映画を僕が、
はいはい、岩井俊二監督、
岩井俊二監督の助監督をやった頃にスタッフルームで使ってた事務所なんです。そこにロボットって会社があったんです。そのロボットが今別のところに移転してオフィスオーガスタがそこに入って、なおかつ僕らが喋ってる場所はそのスタッフルームの場所なの、の部屋な
の。鳥肌だった
怖いでしょ、怖い
すごい
ってそんなことまで言って、うん、本当ですかみたいなとこじゃないですか。でも本当なんですよ、それ
ドラマチックですね。
またそれ熱くまた語っちゃったりとかして俺の思い出まで話して関係ないのにっていうそういうこうなんかこう魂の開口というかですね、がなんかこうあって同じ熊本人って、うん、やだねって感じ外側から見たうちのマネージャーとかちょっとついていけない感じでみたいな感じで笑ってたんですけど、まあまあそれはそれでいいでしょうみたいな感じで、でも熱くなってそうそう、それで俺いい曲書きたいっすみたいな、俺いい曲書きたいっすっていうその柴田君の言葉に書いてくれよみたいな魂の
熱いで
熊本の熱い血がそこにあるんですね。
それでこれカウントダウンライブ見たかったんだよねってちょうどその前の日がリキッドルームっていうところでワンマンやってた翌日だったんですよ。したらなんか結構燃え尽き症候群でそこガーンってワンマンやったから、したらなんかこう燃えてきましたみたいな、それカウントダウンライブがあるんですよ来ますみたいなこと、えチケット取れないんだよって、でまたねこういうこと言っちゃいけないですけど、ゲストワークでうちの家族招待してもらい、
あらよかったよかった、
こういうこと言っていいんですかねすいません取れなかった人たちはね、で僕はでもそれは申し訳ないんだけど見たいのでって言って、 うちの子供たちはすっげー喜んで、
そりゃそうでしょう、
株上がるわ
お父さんの株上がるね、そうだね、
まあ言っておくとその前に俺がツイッターをとかなんかまあフェイスブックと通したりとかしてそういうなんかこう力をね、権力ではないんですけどこんな妙な力を業界の力をで会った俺はちょっと微妙に軽蔑されてたんですよ柴田君に実際会ってきたって自慢する俺はちょっと微妙に軽蔑されてて、神さんとそういう相方をしてもダメだよねライブ行ってないでしょって、私はタワレコのインストアライブも見てるから私たちは、
あすごいな、
うちの娘はね、そういう相方しても嬉しくないしバックステージ行って会うって言ってもそういう相方でしょみたいな、私はライブで会ってますからみたいな、
いやだから本当の音楽ファンだね
ってちょっと軽蔑されてたのに、はいはい、チケットの件になったら急に手のひらを返してパパやったねみたいな、
そりゃそうだそりゃそうだ、
それさえ鳥でしょ彼らは、で僕は彼女たちはもう朝から他のアーティストも見たいから朝から行くわけよ、でいろんなバンド見てすげえ満足した状態で最後の鳥の、忘れらんねえよ、うちの娘もう最前列最前列に並びで俺らはちょっと微妙に前なっけなんだけど、まあでも行くとそのねカウントダウンライブのことを言うと、これ言っていいのかなバックグラウンドなし、あんま怒られるかもしれないけど、まあいいか、彼がすげえ熱いやつだと思ったの、俺感動したんですよね、正直そのライブやっぱいくつかバンドが並行してやるんですよ、ちょっとずつ時間ずらして、 で同じ時間帯にぶつかってんのが、うん、サンボマスターとバンプオブチキンなんです。
うわ、
で30日なんでこんなチケット取れないのって言ったら、バンプが最後鳥ですからねみたいな言われてて、すっごいでかいステージ、
はいはいはい、
でサンボがその次 のステージで、あとまああとグッドモーニングアメリカっていうの と、忘れられないのが、まあ、同じぐらいの、
うん、
中規模のステージでやってんだけど、でやっぱすごく柴田がこれ勝負なんですよって、俺はちょっと頑張んなきゃいけないんですって言ってたのはね、うん、どういうことだったのかなって言ったら、確かに一定の客がいて、うん、どこのバンドを見るかその時間に、
うん、
でバーっているわけですよ、うん、だからね、どんどん人増えてきて、で彼らはチューニングっていうか音のチェックをしてる間もステージで歌うんです。
うん、
まずそこから俺のたちの感じを聞いてくれよって、もう要するにもったいぶって出てくんじゃなくて、あこういうのもあんだ、うわもう始まってると思ったら、なんでこの10分前が始まってんだと思ったら、歌って、そうヘビーローテーションとか歌ってたりとかして、俺は前田敦子が昨日出てたけど俺は大島優子推しだーって言いながらヘビーローテーション歌ってたりして、俺結構ヘビーローテーションってロックなんだなと思って、
忘れら
ねえが歌ったヘビーローテーションかっこいいんですよ、全然あ忘れらねえの曲になってるっていう、あこの人たち力あんだやっぱりって、この自分たちが持ってるものがある、うん、だからそういうの再認識だったりとかして、俺結構楽しいんだす、うん、でもう俺左肘が今骨折してんですね今ね、うんうん、なのに若者たちにぶつけられ痛いんだけど、痛いからこれぶつけられるの嫌なんで手を上げるしかないなって折れてる手を上げて拳を振り上げてみた、やんなきゃよかったみたいな終わった後になんかそんな状態とかあって、でもなんか意外とこうそんな拳振り上げて踊ったりとかする年齢でもない俺が、まあ昔を思い出してパッと隣見たら、なんかね同じぐらいの世代のジェネレーションのやつらがこうやっと踊ってんですよ。まあ意外とこのビートっていうかこの感じの曲って彼らが影響をもろに受けてるのって、僕らの世代のに何ちゅうのブルーハーツがいたりしたじゃないですか、うん、そのなんかああいうロックにやっぱり影響を受けてる、直接的に影響を受けてるから忘れらんねえよ、うん、だから俺たちをこういう気持ちにさせるんだなっていう、
うん、
うちのかみさんなんかもろ、僕同い年ですけど、もうもろ昔俺20年前にこいつのこういう姿見たよっていう状態で汗だくになってもうやってましたからね。だからそれがなんかものすごく良くて、だからもう2世代にわたって全然楽しめて、好きやライブも良くて、だけどやっぱりその現実的に言うとね、サンボマスターがあったりバンプオブチキンが見たいと思ってる連中は抜けていくわけですよ。でなんで抜けんだよって気持ちが俺の中にはあって、ここに今あるものつかまれてんだったらこれ聞いてくれよってやっぱ気持ちあるわけ、でもやっぱりその現実はあって、その後に控え室会いに行ってね、すっげー俺感動したからよかったと思って行ったら、やっぱねすげー号泣してて、柴田くんが
悔しい
っつって、で俺もっといい曲書くからっつって絶対書きたいっすって言った言葉がもうやたらまたまあ
ロックですね、
そうまっすぐだなと思って、こういうまっすぐな人の曲はやっぱりね、やっぱ聞かなきゃダメだよねってやっぱ思ったし、俺が間違ってなかったと、やっぱこういう人間に書いてほしかったんだと、その次のね、あの作品のその挿入歌です。彼が歌うわけじゃないですよ、彼が作ったものを俳優が歌うだけなんですけど、その設定として、そんな贅沢なことをねやらせてもらって、
へそれはなんもうすごい気になるけどもね、見たいですね、じゃあこの辺でちょっと一曲、せっかくですから忘れらんねえような曲をお届けしたいんですけど、まあそうですね、
と思ってたんですけど、
ここで違うアーティスト行きます、ここでガチャマスターとか行きますそんなひどい人ですか。
いやそれはね、そのねライブの時カウントダウンライブで、全然知らないバンドがいて、で僕は見てなかったんだけど、札止めになってたバンドがあるっていうわけ、でなんてバンドだろうっつったら、カナブーンってバンドらし
く
てね、
まあ今注目のバンドですね、
カナブーンって知らねえよって注目のバンドだったんですね、僕は全然ノーチェックで、でそれ どんなんなのって言って YouTube で見たら、ああなるほどね、こういう感じのバンドが今、ああこういう感じのバンドもあったんだ、悪くなくて、うん、なるほどねと思ってカナブンの曲行こうと思ったけど、やっぱり忘れられねえよかけよこの
今ドキドキしました。
ドキドキしました。カナブン行くのと思って今向こうでちょっと
ミキサーもドキドキしてました。
あれカナブンバタバタ、あれちょっとカナブンもう取りに行こうとして今仕事してましたからね今。
じゃあお届けしましょう。
はい、忘れらんねえよで北極星。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。